皆さんこんにちは。日本マイクロソフトサードでございます。先ほどのセッションのままずっと座っていらっしゃる方も結構多かったと思うんですが、今僕の姿形を生まれて初めて見たって方がどれぐらいいらっしゃいますか？じゃあキーノートに出ていただいた方が結構多いっていうことでよろしいですかね。ありがとうございます。であれば見た目でびっくりしている方はいらっしゃらないという、そういう前提でお話をしていきたいと思いますが、テクノロジーセンターというところ、先ほどもちょっとご説明はしたんですけれども、全ての製品、全ての営業セグメントをカバーするような形で営業活動を支援するということをやっています。それもテクノロジーサイドだけではなくて、ビジネスマネジメントであったりとか、あるいはビジネスのアイディア、そういったものを含めてご提案するというのは我々のやり方になっています。でそのテクノロジーセンターのセンター長をやってるんですけれども、全ての製品を扱えるんだから、あなたはいろいろなことを話しなさいと。つきましてはお客様の課題に関してクロスプラットフォーム、いろいろな製品とかサービスを組み合わせた状態のストーリーを作るから、それ全体をまとめたものをあなた全部やりなさいねということで、全ての製品の関係するようなコンテンツが突然渡されて、私がここで話をするといったような形になっています。ですので本当であればその PT131 っていうのはプラットフォームということで、SQL サーバーであったりとか、そのプラットフォーム系の製品を中心にお話をしていくんですが、そこだけにとどまらず、そこから関係するようないろいろなものというのを実際に皆様にはプレゼンテーションを通じてお話をしていきたいなというふうに思います。いくつかデモなんかも交えて、ビデオなんかも交えて進めていきたいと思います。では45分間お付き合いいただければと思います。でいきなり事務連絡なんですけれども、すいません、余計はなくて、アンケートにぜひご協力ください。そのアンケートというのは我々の生きる糧になっておりますので、ですね、ぜひお答えいただければと思います。面白かったなと思えば面白いというところに書いていただき、面白くなければどこか面白いところがあったらいいなというふうに良心的に受け止めていただけると、私は非常に生きるのが楽になります。これは冗談ですけどね、皆さんぜひアンケートの方ご協力いただければと思います。そして本セッションの資料なんですけれども、オンラインにて、映像も含めて公開をしています。私のセッションの中で後でもお話をしますけれども、セッションの他に参考になるようなセッションっていうのをここの中でご紹介をしています。なんだ裏番組じゃないかっていうのも中には混じってると思うんですけれども、心配しないでください。後でちゃんとオンデマンドでそれを追っかけてちゃんと見ることができます。ですので、今この時間は私と45分間ぜひ楽しくお付き合いいただければというふうに思います。それからもう一つ、Ask the Speaker という場所がございます。これパートナーさんとかがたくさんブースを出してくださっている、エキスポの会場があるんですけど、その一角にスピーカーが質問を受け付けるようなスペースというのを用意してあります。ですので皆様がご参加されたセッション、その後にぜひそこに行っていただくと、いくつかのセッションに関してはそこにスピーカー行けないものもあるんですが、大体のスピーカーはそこに参ると思いますので、そこで捕まえて、聞かなかったことぜひ質問をどんどんしてください。で私なんですが、この後ちょっと取材が入っておりますので30分ほどいなくなるんですけども、その後は必ずセッションの合間であったりとか休憩時間とかに、そこら辺必ず徘徊するようにしますんですね。割と見つけやすい風貌をしていると思いますので、何かお聞きになりたいことがありましたらお気軽にお声掛けをください。ではこちらの本セッションの目的なんですが、先ほども冒頭お話をしましたが、ここの中でお話をするのはキーノートゼネラルセッションの方で私が紹介した経営課題そのものをもう少し細かくドリルダウンをしていきます。そしてそれぞれのソリューションの概要の説明を行い、そして関連するセッションをご紹介すると、そういうやり方をしています。よいしょ。ということで、企業の課題を解決する情報システムというのは何かということについて皆様と一緒に考えていきたいなというふうに考えております。で、ちょっと固い書き方をしてますけれども、課題、企業の課題というのをどうやって答えていくのかというのがこのセッションの、まさに根っこの部分になるんですけれども、セッションマップを見て、それぞれの課題をまず見ていただいて、そこからひもづいてくるようなセッションというのをちょっと見つけていただくといいかなと思います。どこまでマイクロソフトがビジネスのキーワードでものを考えるようになったのかというのをちょっと試していただく、かなり試金石のようなイベントになっておりますので、かなりスピーカーの連中もいつも以上に緊張して話をしていると思います。ぜひ楽しんでいただければと思います。じゃあまずですね、コントソドラック、マイクロソフトはそのよく架空の何か企業を作るときにはいくつかの名前のパターンというのがあるんですけれども、このコントソっていうのはもうメジャー中のメジャーですね。大抵コントソです。コントソ .com だらけです。でそのコントソというのがドラッグストアをやっていると。でコントソは1997年に第1号店ができたという設定になっています。神奈川に1号店ですね。そして200件店舗ぐらい展開しているというドラッグストアのチェーンになっています。2007年には10年経ったら東証の一部上場と、かなり責任のある企業になっているわけです。そしてポイントカードを導入し、そしてソーシャルメディアに公式アカウントを作成しているという、かなり先進的なこともやっている企業になります。 じゃあその一方で課題は何なのかということになるんですけれども、やっぱりどうしても来店のお客様が減ってくると、これは流通全般に言えることですね。お客さんが来てきてしょうがないっていうところはなかなかないわけです。どちらかというとどこもどかしもが減少傾向になっています。いろんな要因があります。もちろん人口そのものが減っているであるとか、思考の多様化であったりとか、そういったことがあってどうしても下がってきてしまっているわけですね。でそして売上を向上しなきゃいけない、客単価を向上しなきゃいけないというのがあります。そして機会損失の回避というのも重要なポイントになるわけですね。それから新規事業へのチャレンジに向けた既存の事業のコストを圧縮していくと、先ほどのセッションでもちょっとお話をしたんですが、このコストを圧縮するというのは非常に大事なテーマです。間違った部分を圧縮したりとか、経費を削減してしまうと成長本来できるところの目をつぶしてしまう可能性もあるわけです。そうですよね。特に IT なんていうのはまさにそのコストがかかっているものって見られやすいんです。ですのでちゃんとそれがインベストだということを納得してもらう、経営層に納得してもらうのが IT にとっては非常に大事なポイントになるんじゃないかなというふうに思います。もちろん店舗顧客の囲い込み、ドラッグストアなんかだと特徴的なところは処方箋システムというのがありますので、それといかにしてデータをこう紐付けていって営業活動に役立てるのかというところ、もちろん法規制が非常にうるさい領域でもありますので、そこに触れないようにうまく作っていくのはどうすればいいかというのがポイントになってくるかなという感じです。そして競合、どうしてもぶつかるところがあります。ビジネスをやっていればそのマーケットの中には競合がいると。それの一つが流通リテールのビジネスに関して言うとオンラインストアなんですね。オンラインストアとどのように戦っていくのかというのが、ちょっと今朝の基調講演で楽天さん呼んどいて知らないだろうというところもなくはないかもしれないんですけれども、ただどうしてもそのオンラインストアというところと実店舗を持っているところがぶつかってしまうというのは、これマーケット上仕方がない話ですよね。でそれから、法律コントロールができない外因というのが、どのビジネスにも大体存在します。ドラッグストアであれば改正薬事法というのは、これがコントロールできない領域なんですね。それで OK となってしまったことによって、コンビニが今までは住み分けができていたはずのコンビニが競合相手になってしまう、新しいビジネスのチャレンジがそこに出てきてしまっているわけです。そして各店舗における来店者数絶対値をどうやって上げていくのかというのがポイントになるんですが、それを支えていくシステムというのがだんだん老朽化をしていったり陳腐化をしていくことによって、柔軟にそういった変化に対応ができないというのが現状なわけです。それをちょっと図で表しています。今までは CRM であったりとかポイント管理っていうのは手組みをするっていうのはそんなに自然な話じゃなかったんですね。事業のスタイルであったりそういったところが違う、あるいは事業の規模がそれほど大きくないというのであれば、ちょっと腕のいいエンジニアであったりとか、ちょっと頭の切れるプロジェクトマネージャーがいると自社の中でインハウスでゼロから構築するということが十分可能でした。陳腐化するまでの時間っていうのも昔は結構長かったのでそんなに問題にはならなかったわけです。今はどうしても陳腐化のスピードがものすごく速くなってるんですね。それをいかにして対応していくのか、柔軟に対応していくのかというのがすごく大事なポイントになります。私がですね、別のプレゼンテーション全く違うところでお話をするときによく引き合いに出すのが、その陳腐化の権化というとちょっとあれなんですけれども、分かりやすい例が AKB48 さんなんですね。 AKB48 の、これ聞いてみよう、こんだけ人数いたら一人ぐらいいるかもしれない。 AKB48 の名前が全部言える方いらっしゃいますでしょうか。恥ずかしがらないんですよ。いらっしゃるでしょうか。いないですね。ありがとうございます。今までにこの質問、今回この部屋かなり多い、500人ぐらいいらっしゃると思いますので、延べで言うと多分数千人にこの説明を質問をさせていただいているんですが、今まで5回手が挙がりました。研究生まで含めて全部言えるっていうのは1人いました。もうどこに脳みそを使ってるんだって感じだったんですけどね、そのこと言っちゃいけないですね。で、何を言ってるかというと、で AKB48 全員いないですよね。でなおかつセンターって言われる一番トップの人が卒業しちゃったりしますよね。普通そういったグループっていうのはトップの人が抜けるとバラバラになったりするものなんですけど、 AKB48 ずっと一つのユニットとして活動し続けていると、これなぜかというと陳腐化したりとか飽きられるまでの時間が今の世の中はものすごく早いんですね。消費スピードがめちゃくちゃ速くなってます。パーッと見ると松田聖子さん時代にベスト10の時にラジカセの録音ボタンを押してテレビのスピーカーにくっつけた経験がある人は2割はいると見ました。でそういう時代っていうのは飽きるまでの時間がすごく長かったんですね。でそれがすごく短くなっているというのが実はこのシステムの対応のチャレンジの一つになるわけです。世の中の変わるスピードがどんどん速くなっているにもかかわらずシステムに柔軟性がないというのはこれは致命傷になってしまう可能性があります。マーケットというのは非常に残酷ですから自分の思考に対してついてくるものだけにお金を払うようになります。 そこがチャレンジなポイントになるんです。まさかここで AKB48 の話を聞くとは思わなかったと思いますけど、じゃあ実際に登場人物の話をしていきましょうか。小谷さんという人がいます。この方は IT 側の人です。ここの中には IT 側の人もたくさんいらっしゃると思うんですが、その IT 側の人、特にサーバーインフラを見ています。そして向こう側、クライアントの方のインフラを見ている人、デバイスを担当している人、そういった人たち。当然デバイスなんて今非常に陳腐化のスピードが速くなり、さらにイケてるものがどんどん出てくる世の中になっています。非常にかっこいいクールなもの、今朝もあのキーノートで西脇が紹介していたデバイスでかなりかっこいいのがありましたよね。ああいったものがどんどん出てきます。それを使いたいという人がどんどん出てくるわけです。自分が家で使っているやつの方がよっぽどかっこいいんだけど会社で使わせてよなんて話なんかもあるわけですね。そういったものをどうやって対応していくのかというのが、このクライアントインフラの担当者のチャレンジになるわけです。そしてもう一つ、今度はビジネスサイドの人にちょっと一回戻りましょうか。発注担当者、バイヤーの人ですね。こちらの方は仕入れを担当したりとか、あの催事における商品の調整をしています。ものが相手になっています。それに対して相手が何があの提案できるのか、それをちょっと考えていきたいと思います。これは先ほどご覧いただいた通りですね、社内で行われているディスカッションというのはこんな感じで行われるんじゃないか。ここの中には製品名というのはほとんど入ってきません。一部あの IT の用語というのはなくはないですけれども、書かれているのはお客さんが本当に困っているキーワードです。ビジネスのチャレンジになっているわけです。いかにしてそこに IT が処方箋として当たっていくのかというのは、これが我々がやらなきゃいけないこと、そして今回のマイクロソフトカンファレンスの一番ベースのテーマになっています。じゃあまずはその情報システム部のインフラ担当のマネージャーの話にしましょうか。当然のことながら、特にインフラ担当なんていうのは維持管理コストをずっと圧縮のプレッシャーを受け続けるわけですね。これはマイクロソフトの一緒です。マイクロソフトの IT 部門というのも常にコストカットのプレッシャーと戦いながら仕事をするのがある意味生きがいみたいになってるわけですね。非常に IT コストの圧縮の圧力というのは強いです。そして受発注システムの見直しによるコスト削減、今までは無駄が多かったんですね。途中で何回か人の手を返したりであるとか、途中にいろんなサブシステムをつなげるためのシステムがあったりとか、いろんなチャレンジがあるわけです。それをいかにしてコストを削減するのか。そしてまあ VMware、要するにシャドウ IT なんて言い方をするんですけれども、自分たちが標準だと思っているもの以外のものを部門で勝手に購入してしまうというのは、今比較的やりやすくなっているんですね。部門の OPEX 予算、IT 予算じゃないところから予算を引っ張ってきて、それで購入するなんていうことが比較簡単にできる状態になっていると。でそれを IT 部門としてはどうやってちゃんとコントロールするのか、でビジネスのスピードを落とさせずに、なおかつそれをちゃんとコントロールする、要するにリスクにならないようにするというのが、これがチャレンジになるわけです。もちろんそれにはやっぱり改善方法としてパブリッククラウドをどんどん活用しなきゃいけないですし、固定費を削減していくと、要するにどんどん変化する変動費にしなきゃいけないですね。固定費というのは使おうと使うまとお金が出ていくものです。なるべくそれを抑えていく、オペックス化するというやつですね。そして店舗ポスシステムを刷新したりとか、基盤を標準化したりとか、もちろんそこでは徹底的にクラウドを使っていただくことになります。クラウドを使うことというのは本当に単純に固定費を削減することになります。もちろん固定費が払われているマシンをなくしたらの話ですけどね、マイグレーションしたらです。固定でずっと使っているものがうまくクラウドに行きさえすれば、今まで原価償却をしなきゃいけなかったものであったりとか、一定の割合で壊れてしまったりとかする、そういったものっていうのを全て排除して、常に動いている状態のクラウドがものすごい安価に手に入れることができるということになるわけです。そこにさまざまなシステムをつなげていくという、そういうサービススタックの、まあ、オーバービューになってくるかなという、ちょっと横道続きましたらね、いくつかの、まあ、材料がそういった形で概要ができているということになります。でそこの中でいくつかのシステムが出てくるわけで、システムセンターであり、 Windows サーバーであり、そしてリンクや SAP、 もちろん最新サーバーへの集中ってか移行って書いてありますが、もちろんサーバーマシン、新しいマシンというのは当然パフォーマンスも良くなりますので、維持費も安くなります。これ古いマシンというのは本当にこれ維持費高くなりますからね、そういったところというのを安くしていくと。そしてまずは IT 基盤の統合管理というところのお話をしていきたいと思いますが、まあ、システムセンターという製品マイクロソフトは持っています。IT の環境を統合的に管理する、もう正直だいぶ製品っていうのはマイクロソフトの中統合されてるんですよ。これでも増えてるようなんですけれども、昔は機能ごとに分離してたものを1個の製品にグッと固めてしまっているものっていうのはいくつかあります。システムセンターなんかもまさにそうなんですね。システムセンターっていうのはこれファミリーになっていて、コンフィグレーション、要するに設定を配るものであったりとか、ずっと動いている状態を監視するものであったりとかって、まあ、いくつかのファンクションがあるんですけれども、総称してシステムセンターというふうに言っています。 ものすごい巨大なファミリーになっています。それをさえ入れると IT の環境というのは全部管理することができますよというふうになります。それを入れることでかなり安い状態でオペレーションすることができると。そしてリンクを使って通信費用削減なんていうのもありますけれども、じゃあちょっとまずはですね、ビデオをご覧いただきたいんですけれども、これマイクロソフトの社内事例です。だからシステムセンターを使ってます。こんなことができるというのをちょっとご覧いただきたいと思います。こちらですね、パソコンです。新品のパソコン、電源入れます。電源入れてマスコとしばしで何をするのか、これ実は去年のマイクロソフトカンファレンスでもご覧いただいた PF12 を一回押します。そうすると DHCP サーバーをこう探してですね、でネットワークでブートがかかります。でマスコとしばしです。でもう一回 PF12 って押せって、今だと押します。そうすると何インストールするって聞いてきます。で Windows の8とか7とかっていうのをこう選んで、もう今はもう7選べないですけど Windows 8だけになってますけど、それをポッてエンターを押すとほとんどずっと自動的にインストールがされます。ここの中には Windows も Office も全部セットになった状態でプッシュ型でドーンと落ちてくると。やることは PF12 を人差し指である人も小指でも何でもいいんですけど、指でポンと押すだけです。押すと先ほどのようにほとんど全部自動的に流れていって、途中でまあドメインのアカウントのユーザーでパスワードをこう入れたりとかする場面はあるんですけれども、やることはほとんどないわけですね。自動的に全てがセットされます。さらにそのセットされるイメージ、要するに OS のイメージ、オフィスのまあコンポーネントのイメージ、そういったものは全部 IT のところで一括管理ができるわけですね。で一つデザインをしてあげると、インストール作業を一個一個ひしこいてやって、それをこう配って歩くということは必要ないです。PF12 を2回押してお昼ご飯でも食べに行ってくださいと、で戻ってきたら出来上がってますということが、これはマイクロソフトの社内で展開されています。それもシステムセンターの標準機能でできています。つまり皆様のところでいつでもできるということを意味しているわけです。非常に楽です。面倒くさいという人もいるかもしれないですけど、 PF12 2回押すぐらいだったら多分できると思います。それすらできなかったらメール打てないですからね。それぐらいはやってもらえるはずです。それだけで実はIT 部門の、まあ、いわゆるオペレーションコストっていうのをぐっと下げることができるんじゃないかなと思います。そして Windows タブレットをポス端末にしましょうというアイデアなんかもありますね。一部クラウド化して専用のポス端末を汎用 Windows タブレットに入れ替えると。この手のポス端末であったりとか、いろいろないわゆる端末といわれるものが専用機であればあるほどコストは高くなるわけですよね。あるいは壊れてしまった場合に次のものが来るまでビジネスが止まるということが発生すると困るので、だいたい予備を置いとかなきゃいけないと。他の用途で全く使えない予備がずっと置いてある状態が、まあ、恒常的にあるわけですね。これがいわゆる業務端末の宿命みたいなものです。それをいかに汎用品を使うのか。汎用品を使えば壊れたりとか増やさなきゃいけないっていう時に電気屋さんに走ればいいっていう、そういう話になるんです。 Amazon でポチッとすればすぐ増やせるなんていうことができるわけですね。まあ、別に Amazon とか電気屋さんとかじゃなくても普通にお付き合いのあるまあベンダーさんからすぐに買うことができると。汎用品であれば修理は別にどこででもできるという状態になりますよね。とにかく汎用品であるということは非常に大事です。どうやって汎用品を使うのか、いろいろな技術があります。いやちょっとですね、タブレットによる血圧測定、ちょっと意味がわからないかもしれないんですが、タブレットそのものを腕に巻くわけではないんですけれども、タブレットを使って血圧を測定したいと思います。どうやるのか、あこれ何番だっけ、これは6番ですね。6番をちょっと立ち上げてみましょう。ここに血圧計があります。これ血圧計です。 Bluetooth の血圧計です。それもロイヤルの LE ってやつですね。 Bluetooth の最初の規格になってますけれども、非常に電力効率のいいものになってます。これ単三電池が4本入ってるらしいんですけど、これで1月2月全然問題なく使えるそうです。で Bluetooth が必要な時だけ通信をするっていう、そういう機能を持ってますんで、実はこちら側のタブレットの方も、これタブレットなんですけれども、これ Surface なんですが、こちらの方もバッテリーがそれほど減らないという状態になります。どこででも血圧が測れるわけですね。まあ、ポス端末でもよかったんですけれども、せっかくなんでちょっと面白いんで血圧を測ってみたいと思います。じゃあ早速アプリケーションをちょっと立ち上げてみましょうか。アプリケーションを立ち上げます。はい。で、あれ送信ボタンを押したら何だろう、ちょっと落としましょう。はい。じゃあですね、血圧を測ってみたいと思いますけれども、まさかステージ上で自分の血圧がさらされるっていうのはあんまり経験ないですけどね。よいしょ、さあやってみましょう。じゃあスタートします。ピッ、スタートしました。何もせずにこのまま30秒持ってなきゃいけないで、なんか喋ってなきゃいけないんですけど、あんまりそれで興奮すると血圧上がっちゃいますね。でこれうわきつい。でこれで本当きつい。電池なのにものすごいきつく締まるんですね。これ昨日からやってて、こうちょっとあざになってるんですけど、でこれでどこででもできるわけです。 で、大元の話をするとこれドラッグストアですよね。ドラッグストアで、まあ、据え置き型でもちろんやっておいてもいいんですけれども、まあ、そこら辺にポンポンポンとこういうデバイスを汎用品として置いといたら、まあ、非常に安価にそれができるわけですね。そして測り終わりました。でしばらくすると Bluetooth でこれ通信をして、ここの中にマツコとしばしで血圧の最高と最低が出るという状態になります。134と90、ちょっと高いな、いつもに比べると僕高いですね、ちょっと興奮してますね。でこれで、まあ、血圧とかこう最低とか最高とか測って、これ送信というふうにピッとクリックをします。そうするとこの情報っていうのが、まあ、クラウドに上がるわけですね。でそうすると、まあ、本人は血圧を測っただけですけれども、これ汎用品でキャンペーンみたいな形であって、血圧1回測らせてくれたら、まあ、要は何かプレゼントってクーポンあげるなんていう、そういうキャンペーンちょっとやってみてもいいかもしれないですね。で例えばその方がもし先ほど言ったポイントカードを持ってますんで、ポイントカードとこの血圧の情報っていうのをガッチャンコすると、何歳ぐらい の男性女性どちらかは大体これぐらいの血圧なんていう、その機微情報っていうのが本人の合意のもとに取れるという状態になるわけですよね。で別にもちろんそれをセキュアに保たなきゃいけないという問題はまた別にありますけれども、これは当たり前です。カードの会員情報っていうのはものすごく厳重にやらなければいけない。別のデータベースにしておいて、例えばそこの暗号鍵なんかもやって、紐付けが一発で取れないような状態にデザインしておけば両方引っこ抜かれるということはないと。だこれクラウドのデザインの話です。まあちょっと細かい話を置いていきましょう。そういったことをやることによって、他でも使えるような商品開発なんかができると。意外とこの年代より上は血圧が高い人が多いぞとか、うちの店舗に来ている何割は高血圧の傾向があるぞって言ったら、その血圧に関するキャンペーンなんかを貼ってもいいわけですよね。でそういった形でマーケティング活動ができるわけです。そういうインフラを提案することができるというのも一つのやり方です。それも IT 部門の方からアイデアとして出してあげることができるわけですね。ちょっと面白いんじゃないでしょうか。タブレットによる血圧測定ということになりました。ちょっと謎のフレーズだったかもしれないんですけれども、この血圧計は普通のちゃんと血圧計があります。こういったものがもうすでにあるんですね。非常に今はBluetooth で動くいろいろな端末があります。もちろんカードリーダーであったりそういったものもありますけれども、ポスレジなんかもありますけれども、こういう血圧計なんかも、あるいは体温計なんかも Bluetooth のものがよくあります。では関連セッションをちょっとお話をさせてください。関連セッションです。セッションマップとしては、もうまさに裏番組、あと終わっちゃった番組じゃなかった、セッションがありますね。裏のセッションがあります。で例えばPT の121とか PT132、 132は今まさにやってる最中です。ああやばい、ここ失敗して選んで失敗したって思わないでください。ちゃんとこれはオンデマンドで後から見ることができます。ですので今日の話を聞いて、あこっちの裏番組の方が面白かったかな、もしくは今の話を聞いてこれも聞きたいなというのであれば、ぜひオンラインにアクセスをしてみてください。資料もそこに公開をされてますし、ちゃんとプレゼンテーションの声なんかも入っています。追っかけで体験することができますので、そちらの方でぜひユーアナレッジを手に入れていただければというふうに思います。あるいはインフラ系の話なんかもそうですね。正しく移行するためにとか、企業のウェブサイトの現状把握とかっていうような、そういったプラットフォームの話、あるいは Windows インダストリーで実現するセキュアなクライアント環境と、これが まさにそのインダストリーに特化したようなセッションになっています。あるいはハイブリッドクラウド、パブリッククラウドだけではなくて、セルフマネジメントのできるようなプライベートクラウド、そういったものとハイブリッドにこう運用するという、そういったセッションなんかも用意されています。あるいは Windows Server 2003からの移行、まさにそのまんまのセッションがありますね。皆様のところにも結構Windows Server 2003 もしかしたら動いているかもしれません。移行について考える一つの機会になればというふうに考えております。であるいはクラウドを利用した業務アプリケーションの移行であったりとか、あるいは Windows アプリとクラウドを活用で進化する、やっぱりクラウドっていうのはどんどんできてきています。そして業務アプリケーションのキーワードをそこの中に絡んできているのがお分かりいただけるかなと思います。ぜひここら辺ですね、見てみていただければと思います。今までのが Day1 です。 Day2 に関して言ってもどんどんクラウドの話が出てきます。 Azure というキーワードは、これは全てクラウドのセッションになってますね。 Azure だけでずらっとあります。下の方にもクラウドベースの HPC とかありますね。これも Azure 上で動いています。もうぜひこういった Azure のキーワード、そして Azure はこれは日本にデータセンターがあります。東京と大阪にデータセンターがあります。何を意味するのか、ものすごく早いんです。やっぱり海底ケーブルを通ってインターネット経由で行くと、スピードという点で言うとどうしてもある程度の犠牲を払うことになります。日本の国内のデータセンターは本当に速いです。バックボーンがやっぱり日本 のネットワークの、なんて言うんでしょうね、その堅牢さ、あるいはクオリティっていうのは、これは世界にも類を見ないものだというふうにアメリカの我々の本社の人間も言っているぐらいです。 ぜひ日本の Azure のデータセンターをご活用いただければというふうに考えております。じゃあ次に、クライアントインフラ担当のこの人の、悩み事を考えてみましょう。クライアント管理も大変ですよね。人数分管理しなきゃいけない、もっといたかもしれないですね。人数かけるいくつぐらい担当しなきゃいけないかもしれない。もちろん個人情報保護したりとか、情報漏洩酔っ払ってどっかに落としちゃったとかっていうのにもクライアント担当者は対応しなきゃいけないわけです。もちろんそこにはガバナンスを聞かせなきゃ いけないし、なおかつパスワード管理なんかも責任重大なわけです。やらなきゃいけないですね。もう大体そのクライアントはもうセキュリティあるいはコンプライアンス、そういったところとの戦いになるのは下のリストの通りです。どうやって暗号化していくのか、攻撃をかわすのか、そういったところがテーマになってくるわけです。ここでもクラウドです。クラウドをどんどん活用いただきたい。インハウスでセキュリティを高めようとしても、まあやっぱりどうしたって限界があります。見落としというのが発生します。クラウドは危ないんじゃないのという漠然とした不安、これは十分理解ができます。目の前にないものっていうのはどうしてもなんとなく不安だという、そういう気持ちはわかるんですけれども、裏を返してみるとクラウドというのは常に鍛えられる状態にさらされているわけです。我々はそこでものすごい量のデータを収集しています。どのような形でセキュリティを守っていけばいいのかという、そういった経験値がたまっています。ですのでこれはあとはご判断いただければいいわけですね。実際にどうやって試してみようかとか、どうやってそれを証明しようかなんていうことをやっていただくと、まあ、実際これはクラウドとして使う、クラウドを使っても大丈夫だなというふうに考えられるんじゃないかなと思います。じゃあいくつかそこの細かいお話をしていきましょうか。ID の管理、あるいは ID の認証の統合、デバイス管理、こういったもの全部クラウドでできます。そういったものを持っています。そしてサイバー攻撃に対する対策なんかも、これも全てクラウド上にサービスがあります。名前をインチューンというふうに言います。そのインチューンによってマルチデバイスを管理することができます。Windows ベースだけではないんですね。iPhone であったり iPad、Android、そういった多様化するデバイスというのをクラウドベースで全てどんどん管理することができる状態になっています。そしてデバイスだけではなくてデータを保護することもできます。ライツマネジメントサービスという、もしかしたらもうすでにオンプレミス版をご活用いただいているお客様もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、その暗号化をするという機能をクラウド上にも持たせています。鍵は自分たちしか持っていません。非常に安価にその暗号化のシステムというのを手に入れることができるという状態になります。そして AD アクティブディレクトリーですね。これがいよいよ Azure にも乗るような形になります。 Azure 上でアクティブディレクトリーを使うことができると。そしてそれは何を意味するか、複数のクラウドと社内の ID を統合することができるんですね。これ後でデモンストレーションを交えてお話をしていきたいと思います。じゃあ Azure アクティブディレクトリーというもののデモンストレーションをご覧いただきたいと思います。じゃあ7番ちょっとご覧いただきましょうか。はい、こちらちょっと立ち上げてみましょうかね。はい、こちらで、ちなみに MSN をトップページにしたりとかは別にいいんですけど、ここのニュースは我々コントロールできないので、時々とんでもないどぎついのがあるんでびっくりするんですけどね、まあ、それはいいとして、 Azure のまずは管理コンポーネントちょっと見てみましょうか。でこれをサインしてみましょう。サインです。そうすると読み込んでいます。今からご覧いただくのは、これは Azure そのものの、まあ、管理コンソールになります。管理コンポーネントですね。いろんなものがあります。仮想マシンであったり、モバイルサービス、クラウドサービス、データベース、ストレージ、こういったものが Azure という、まあ、我々のクラウドサービスの中にサービスタックとしてこう備わっています。でその中にですね、下の方をちょっとスクロールしていただくと、ちなみにここ開発をするためのオンライン版なんてのがあるんですけど、これずっと下に行っていただくとですね、見るとここにアクティブディレクトリーというのがあります。アクティブディレクトリーをクリックをしてみたいと思います。そうすると MSC2014 というこのディレクトリーの名前が表示をされます。そしてディレクトリーを使用する準備ができましたと。じゃあちょっとユーザーを見てみましょう。ユーザーを見てみます。そうするとちょっと小さいですけれども、ユーザーがここに並んでいるのがご覧いただけるかなと思います。ずっとこう、これが全部 Azure 上のアクティブディレクトリーということで展開をされているわけですね。ちなみに言うと、ここなんかにもしかしたら OS36 をすでにお使いになっているお客様もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、 OS36 のディレクトリは知らぬ間にちゃんと Azure アクティブディレクトリを使っています。そしてこの Azure アクティブディレクトリは当然オンプレミスの Azure と同期を取ることができます。ユーザーからすると自然と入っているように見えます。クラウドの中に自然と入っているように見える。でもそれが今までは社内の中でキャップをすることでセキュリティを保っていたアクティブディレクトリーが、そのキャップに穴を開けてクラウドに出すのではなくって、このキャップの高さを変えることによってクラウドにその傘をかけるという、そういう発想でこの Azure アクティブディレクトリーは作られています。 で繰り返しています。何かの穴を開けてそこで何か平文でこうパスワードを通すなどしてそれで動機を取っているわけではないです。あくまでもこれはサービスタック、もともとアクティブディレクトリー技術我々が持ってますね。それを Azure まで拡張したというふうに、そういうふうに受け取ってください。もう少しここの詳しいアーキテクチャであったりとか、なんていうんでしょうね、まあ、コンセプトみたいなものをお知りになりたいのであれば、先ほどご紹介したようなセッション、ぜひちょっと顔を出してみてください。そこでもう少し詳しい話をテクニカルのスペシャリストの方からお話をさせていただきます。これが Azure ディレクトリーですね。もちろんこれはグループの方をここに置くこともできます。グループということで IT 部門とか営業部、総務部、製品部といったような部門をここに展開することもできるという状態になっているのがご覧いただけるかなと思います。これが Azure Active Directory のまず大まかな管理ポータルの概念になります。そして次どんどんいきましょう。そうですね、 Office365、 こちらの方はこれ Office365 そのものの管理のコンソールになります。 Office365 の管理コンソールはちょっと入ってみましょう。そうすると、管理センターに入りました。これは管理者が見るこういった画面なんですね。今までオンプレミス版だと管理ツールっていうのは管理者の人がインストールをするっていうものが結構ありましたよね。あるいはそこに管理用の ID をくっつけてそれを管理をする。今は基本的に全部ブラウザベースになっています。最近はもうトレンドとしてはオンプレミス版の管理コンソールなんかもブラウザになっているもの多いですね。ブラウザさえあればそれこそ汎用品、どんなパソコンであっても管理コンソールとして使えるということもここの中では言えるかなと思います。はい、こういった形で管理センターに入りました。そうするとグループなんていうのを見ていただくと、その前にユーザーか、失礼しました。ユーザーこちら、ユーザー行きましょう。まあグループでもいいんですけどね、グループでもいいんですけど、ユーザーっていうのを見ていただくと、アクティブなユーザーと見ると先ほどと同様のアクティブディレクトリーのユーザーがここにずらーっとこう出てきているのがお分かりいただけるかなと思います。Office365 の方からでも先ほどのAzure Active Directory に登録をされているユーザーが一覧で見ることができると、完全に統合されているわけです。同じように管理をすることができます。 Office365 の一部です。ディレクトリーが分かれると何が起きるか、まあ、端的に言うとコストとリスクがどんどん跳ね上がります。人事異動の時にどうするのか、そしてディレクトリーの数が増えれば増えるほどパスワードポリシーというのが分離をしていくことになります。ユーザーはパスワードが覚えられなくなって、それこそ漫画のように付箋に書いてディスプレイの横に貼り付けるかもしれません。もうリスクものすごく高まりますよね。そういったことが起きないんです。ユーザーは一つのユーザーでパスワードをちゃんと管理さえすればクラウドのサービスも含めて全部使うことができる、シームレスに使うことができる。これが Azure Active Directory です。さあどんどんいきます。さらにそこにはデバイスというのが絡んできます。 Intune というのが先ほど言ったデバイスを管理するためのものになります。ただデバイスを管理するとき何が大事か、誰が使っているのかです。誰を特定するのがすごく大事なわけですね。じゃあちょっと管理コンソールを選んでみましょう。管理コンソールを選んで管理コンソールに入ってみたいと思います。でちょっと待ってくださいね。はい、来ました。そしたらグループを見ていただくて、全てのユーザーというふうに見てみましょうか。そうすると先ほどと全く同じような形でユーザーさんがこう出てくるわけです。でユーザーちょっと見てみましょう。グループに属していないユーザーはこの人ですよというような形で、まあ、どんどんこうフィルターをすることもできたりとかするわけですね。まあ、こういうデバイスを使うことができる人という、その人を特定するのも先ほどの Azure Active Directory を使うことができると。繰り返しになります。誰というのを特定するのはセキュリティリスク上非常に大事です。共同のイメージしてください。共同の誰でも使える、グループで使えるような認証のカードを用意しておいたら、それを使われたとき、それがグループの人間が使ったのか、そうじゃない人間が使ったのか、全くわからないんですよね。で、それが全部個人に紐づいていれば、誰かが別の、ところからログインしたら、不正だということにすぐ気づきますよね。これが2人でも3人でも、もうとにかく複数になった途端に気づかなくなります。あ、きっとあの人がやったんだろうなというふうに勝手な思い込みによって、その不正なアクセスであったりとか不正な何かの行為っていうのは全部見逃されることになります。問題はとにかくチャレンジは一人に全ての ID とかパスワードのポリシーを集約させて、それに全ての情報であったりとかリソースっていうのを紐付けてしまうこと、これが非常に大事なポイントになります。それを実現しているのがこちらの Azure ということになります。まあ、最後です。このアクセスパネル、じゃあこれはですね、何を見ているかというと、ちょっと待ってください。先ほどからご覧いただいているのは基本的にマイクロソフトのサービススタックでした。 Office 365とか、まあ、インジュンとかって見ていただきたいのは、一番右にツイッターがありますね。 ツイッターのアカウントも実は Azure のアクティビディレクトリーと紐付けて管理するなんていうこともできるという状態なんです。ですので公式アカウントなんていうのを紐付けることができるわけですよね。でもちろんこれは例えば Salesforce さんであったりとか、まあ、あるいはちょっとこれはコンシューマー向け Facebook、まあ、ツイッターもそうですけど Facebook であったりとか、そういった他の SaaS、 あるいはまあちょっと小さい業務アプリケーションを提供しているような SaaS のサービスっていくつかありますので、そういったものを選んだときにもユーザー ID の管理はその SaaS のディレクトリをそのまま使うのではなくって、そちらは隠蔽する形にして紐付きにして Azure Active Directory の方で全部管理するというふうにすると、管理しなきゃいけないのは台帳は1個だけということになります。非常に管理コストとセキュリティリスクを下げることができるというのがお分かりいただけたらなと思います。じゃあプレゼンテーション戻りたいと思います。はい、今のような話、クラウドの止まらないシステム構築であったりとか、あるいは企業ウェブサイトの現状、まあ、この辺も Azure ですね。これが Day1 です。これは両方とも、ああ、1個はあれですね、今まさに裏番組ですから、3時45分の方、もしご興味があれば行ってみてください。ラピッドリリース、まあ、クライアントの最新環境にするようなお話、あるいはマシンラーニングの話なんかもあります。もちろんこういったところを、まず、Ask the Speakerなんかでスペシャリストを捕まえてお話を聞いていただくと、さらにディープな話なんかができます。ぜひそういったところもご覧いただければと思います。Day2、まだいろいろあります。メディアストリーミングであったりとか、ダイナミックアイデンティティフレームワーク。まあ、ID の管理手法ですね。先ほどの ID の管理手法です。もっとディープな話が聞きます。ぜひご覧になってください。Azure Rights Management。ドキュメントを暗号化するための手法です。こちらもかなり面白い話が聞けると思いますので、やってみてください。はい、一番下ありますね。開発者歓迎なんてあります。もしこの中にデベロッパーの方がいたら、ぜひ行ってみてください。Azure Active Directory を利用したユーザー認証です。あるいは Azure Machine Learning。前の説明にちょっとやったんですけれども、Azure は自分自身でどんどん学習をしていって機能を高めるというそういう機能があります。それについての説明が聞きますのでご覧になってください。はい、じゃあどんどんいきます。岡村恵子さん、最後のユーザー視点をちょっとお話をしていきたいと思います。購買部門です。バイヤーさんです。で、この人は商品がまあやっぱり進化するわけですね。もうこれはもう売るのやめろと、バージョンアップしよう。バージョンアップってお薬とかそういったものですけれども、これちょっと変えていこうと言ったりとか、機械損失をなくそうじゃないか。売れるはずのものが売れなかったりとか、売れないものをずっと棚に置いといたりとか、そういったことがないようにしようじゃないか。で、そのためには分析をしなきゃいけないです。今何が起きていて将来どのようになるのかというのをちゃんと把握をしなきゃいけないです。そうしないとどうしてもバイヤーの人はいらないものを買い付けてしまったりとか、本来売れるものを手に入れられなかったりとかします。その情報をどうやって手に入れるのかというのがまさにテーマになるわけです。そのためにはもちろん既存のデータを分析することによって手に入れるというやり方もあります。例えば CRM なんかはそれの一つの例です。あるいはデータベースを検索する、それも一つの手でしょう。もちろんそれを分析するための BI、 そういったものもあるかもしれないんですけれども、まずはそのデータ、 CRM といわれるカスタマーリレーションマネジメントですね。で、これを組み合わせて使うというのがすごく大事になります。これ後でちょっとお話しますけれど、ビデオをご覧いただきますけれども、組み合わせて使う。データのある場所というのは一箇所とは限らないんです。あるいはそこにあるデータだけがデータじゃないかもしれない。どういうことかというと、他の人の脳みその中にあるかもしれないんです。それをうまく使う。どうやればいいのか。コミュニケーションツールとの組み合わせということになります。それをどうやってやるのかをちょっとこの後ご紹介します。まさにそのところに出てくるのが、このヤマーといわれるエンタープライズソーシャルのサービスです。これマイクロソフトが提供しているものです。それとうまく組み合わせることによって、それぞれの従業員が持っているアイディアであったりとか、その、まあ、暗黙知といわれるもの、そういったものが明確な共有される知識として、まあ、蓄積されていくわけですね。そういったものをちょっとビデオを使ってご紹介をしていきたいと思います。じゃあまずはこのダイナミクス。CRM のビデオをご覧いただきたいと思います。ではちょっとお待ちください。準備をします。ちょっとご覧いただきましょう。いいよ、ちょっと待ってくださいね。はい、 I need a technology that can zero in on what really works. And when I found that deals associated with our Working Green campaign were closing faster,I passed the insight on to my team to give them the extra boost they needed.
When I saw that my manager shared the insight that deals related to the Working Green campaign were closing faster, I knew just which leads to focus on. I had the information I needed to give my team an edge over the competition.
When my alert let me know my competitor was having supply issues, I knew immediately we could use that intel to our advantage. and I knew just who to reach out to get the final details for my proposal.
For me, working smarter means staying flexible, and working on the same team doesn't mean we have to work from the same office. When my coworker reached out to me, I was able to jump right in and collaborate with him in real time to get him what he needed to stand out and win faster.
When we work together, it's amazing what we can pull off. After quickly collaborating with my team, the proposal was ready to go, and I was off to meet the client and finalize the deal.
I'd been looking for just the right partner to transition our clothing factories to solar power. Blue Yonder is setting the trends for the renewable energy industry, and I could tell that they had clearly done their homework. I was close to signing the contract, but had a final question. I thought we would need to reschedule, but we were able to video conference with their legal team right then and there to answer my concerns.
We know it can be a challenge to get that signature on the dotted line. Because we gave them a few quick answers on the spot, the client had what she needed to feel confident in her decision.
This is about doing. About finding the answers that keep your team one step ahead, zeroing in and staying connected. Because when we stay connected, our customers stay happy.
はい、マンビデオをちょっと楽しんでいただきましたけれども、まあ、もともとは CRM なんですね。営業の人間が、まあ、お客さんの情報を入れてというところになるんですが、そこから先なんですよ。自分が知らないことであったりとか、ちょっと助けてほしいときに、他の人の時間を少し分けてもらうということを効率的にやります。それもネットワークの力を借ります。会議を開くわけじゃないんですね。会議を開くということは、他人の時間を完全に拘束をしてしまいます。それから時間と空間を共有するというのは、これ多大なコストがかかります。手間がかかります。オンラインで一瞬だけその時間を間借りするということをすることで、自分のクオリティをグッと上げると。で、1回聞いてちゃんとそれがナレッジとして蓄積すれば、その人の武器にもう次からなるわけですよね。結果的にその人がある意味成長することができるわけです。成長すればさらにその組織というのは全体が伸びていくことになります。これもマイクロソフト非常に社員に求めていることなんですけれども、毎日全員が成長したら会社は全体が成長すると、まあ、シンプルですよね。で、それを助けるのがこのコミュニケーションツール、情報を共有するためのツールだというのは、これがマイクロソフトの考え方になっています。では、こういった業務アプリケーションのモバイル移行であったりとか、まあ、もちろんマシンラーニングを使ったですね、いろいろな、まあ、組み合わせによってデータを分析したり予測をしたり、そういったソリューションについても考えていくと。あるいはビッグデータ、そして、まあ、マシンラーニング、先ほど言ったどんどん自分で学んでいくと。こっちのセッションちょっとお話をしてないかもしれないですけど、クラウドの世界を司るのはこのマシンラーニング、これから次の主役になると思います。未来を予測するということによって、まあ、よりハッピーなルートをこう選ぶことができるわけですね。いくつかのワーストケースとベストケースがあるんだったら、できる限りベストケースに近いところをチョイスできるように、 IT の力で予測を立て、そして人間が判断をするという、その組み合わせによってどんどんハッピーな世界を作っていこうじゃないか。それがマシンラーニングの求めているところになります。そして、そのデータを分析するというところについては、Power BI というマイクロソフトの持っているツール、これ非常に面白いツールですので、ぜひいろいろと研究を多面的にこう見ていただくとよろしいんじゃないかなというふうに思います。モバイルファースト、クラウドファースト、もう何度も何度もこれから聞くことになると思います。今日もこの後にセッションを聞いて、明日の朝またいらしていただいたら、もう本当に飽きるぐらいに聞くと思います。ちょっと変な言い方ですけれども、諦めてください。それだけ我々本気なんです。それを言い続けなきゃいけない立場なんです。マイクロソフトといえばという質問をして、いつも私は Windows、Office、ビル・ゲイツの三種の神器を何度も何度も聞くことになります。もちろんそれで成功してきた企業ですけれども、マイクロソフトはそこにずっといると、結局デバイス全体の中のたったの 14% のシェアしか取っていない IT 企業でしかないんです。マイクロソフトはもっとマーケットを広げていって、IT 全体に貢献をできる状態。まあ、先ほどの、キーノートなんかでもちょっとそのお話ありましたけれども、例えば Linux も一つのプラットフォームとしてマイクロソフトと、まあ、ハイブリッドに使える状態にしようなんて、前だったらなかなかできない発想だったんですが、今はそれをした方がより全体 IT として企業ユーザーに対して、まあ、貢献ができるという、そういう方に舵を切りました。そのためにはモバイルファースト、クラウドファースト、そしてお客様のエクスペリエンスを提供していくのである、デジタルワークライフエクスペリエンスというのを提供する、クラウド OS、 デバイス OS& ハードウェアというそのプラットフォームをきちんと管理することによって皆様には体験を届ける、 マイクロソフトはこれからは単に IT の機能を届ける企業ではなくて、皆様に IT によって何かの体験を届ける、それもなるべくハッピーな体験を届ける、そういった会社になろうとしています。そのためには看板倒れにならないように、このカスタマーファーストというキーワード、これをずっと念頭に置いた状態で製品を開発し、マーケティングし、そして皆様のところにお届けするという活動をこれからも続けていきます。今回のマイクロソフトカンファレンス、まさにその部分というのにすごく注力をしたカンファレンスになっています。他のセッションぜひ見てください。そういった発想で作られているスライドたくさんあるはずです。ぜひそういった観点で我々の社員に質問をしてみてください。きっとそういった観点での質問の回答が返ってくるはずです。もし返ってこなかったら私に言ってください。再教育をしたいと思います。じゃあ私もこの会場に今日も明日もなるべくいるようにします。そしてなるべくいろいろなところ、皆さんに会えるところブラブラと歩くようにします。ぜひお気軽にお声掛けをください。ではこれから、まだセッション続きます。明日もあります。ぜひマイクロソフトカンファレンス徹底的に楽しんでください。どうもありがとうございました。